僕スタイル、
私スタイル。あいおいラジオがお送りします。僕スタイル、私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで、心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうという IOC 初のマイノリティラジオです。皆さんこんにちは。本日は11月20日火曜日、IOC 総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお送りいたします。皆様こんにちは。 MC の花子です。そして
出口です。
コメコメです。
フランギチームです。
サッキーです。
はい、本日はね、この5名で元気にお届けしようと思います。皆様よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もうね、11月も半ばを過ぎまして、この番組アップは12月ですからね、
はい、
間もなく年明け、
あと、ね、1週間ほど
ということになりますね。はい、はい、さあバタバタと日々を過ごしていらっしゃることと思いますが、はい、今しばらくこのあいおいラジオの、僕スタイル私スタイルにお付き合いいただきたいと思います。で早速なんですけれども、はい、西播磨県域自立支援協議会というところにですね、我らがボスが参加してきました。でそのことなどちょっと報告していただきたいと思います。
はい、はいはい、ですね、11月の14日にですね、はい、我々非常にお世話になっている緑福祉会のね、
はいはいはい、
方からですね、ご紹介いただいて、辰野の、ごめんなさい、ありまして兵庫県辰野庁舎別館3階というところでですね、障害を持たれた方の、当事者が集まっている交流会という、そこに行ってきました、
はい、
で私らはその、ね、あの当事者の方にお話をまだね直接伺ったり
ですね、
そうですね、
してないでしょ、
してないですね、
なかなかお会いしてないんで、私とにかくお会いして、はい、で話を聞いてきて、でどういうことを考え、どういうふうに思ってるかというのをね、話できたらいいなと思って、そういう交流会の方に行ってまいりました。
はい、はいはい、どういう話題が中心でした？
そうですね、あのね、民生委員って各地域にいらっしゃるでしょ、
はい
はい、で各あの地域の民生委員の方に自分たちのことを知ってもらおうと、そういうふうなその会議があったんですね、でそこで自分たちのことを知ってもらうためにいろいろとお話ししたんですということでしたね。前回の今回の、交流会ではね、そういうお話をされてました。それでなかなかやっぱり自分たちのことをうまく説明するのは難しいようで、
そうね、自分のことってね、
うん、で我々そのなかなか難しいもんね、
難しい、
でそれをね、反省会されて
ましたね反省会
ね、そう、もう少しフリップいうかこう紙を使ってねやったらよかったんじゃないかとかね、パワーポイントもあるんですよとかね、それから一番なるほどと思ったのが、話してるとみんなが見るんですよ。
そりゃそうだ
ね。
そりゃそう
だ。聞く人やもんね。それですごく緊張してなかなかうまく話せなかったりとか、いうことがあったという話でね。これからもなんかこう民生委員の方に自分たちのことを知ってもらうというの、これすごくやっぱり重要な話。
そりゃそうですよね。やっぱり一番地域のそういうなんていうのかしら、お年寄りとか障害者の方と子供とかね、
はいはいはいはい、
そういう弱い立場の方のお世話をしてくださるのが民生委員なので、その自分の地域の民生委員の人がやっぱり一番詳しくないと困りますよね。
そうですね、でやっぱりその地域に暮らしてる皆さんも暮らしてるんですから、でその暮らしてる中でそういう方々にやっぱりフォローもしてほしいし、で地域の方と その間にも入ってほしいし、いろんな思いがあって自分たちのことを知ってもらいたいということでしたんですね。
はい、
はいはい、まあ、これからも、ね、こういう機会がありましたら、
はい
はい、どんどんああいうラジオ出かけていきたいと思いますね。
そうですね、
はい、まずは、ご報告をいたしました。それでは、今月のメインコーナー、ワイカヤに参りたいと思いますが、 はい、でですね、実はですね、先月ご紹介しました、
はい、
ユニバーサルデザインの話題なんですけれども、はいはいはい、ちょっと何でもちょっと訂正があるということで
申し訳ございません、はい、私出口の方がですね、はい、ちょっとお話しました、うん、牛乳パックの何でしたっけ、
はい、口のところの、
はい、
ここ
切れてる、
はい、はい、そうですね、
切れ込み、
ね、正確にはね、あれ切り欠きというそうなんですけども、うん、その切り欠きの部分、それはね、私は切り欠きの部分は口の開ける方やという話をしたんです、
はいはいはい、そう、そうやね、スープなんかの開けにやっちゃう、牛乳なんかどっち開けたらいいかわからないやつの、
でそれの目的で、今言われたことが目的であるんかなというふうにちょっと、早とちりでお話したんですけど、実際は 100% 牛乳とそれと加工乳、それから乳製品、そこら辺をその牛乳とそれ以外と分けるためにもともとできたと、
あ、いうことなんですね。なるほどね、牛乳すごい種類多いですもんね、
メーカーもたくさんあるしね、
でカルシウムが入ってるんとか、いろいろとありますが、で、もちろん、牛乳か牛乳でないかというのも、分かるんですけども、それ以外に一番初めお話ししました通りに切り欠きがあることで、どちらから開けたらいいかというの
を分かるというのは、それも、それもそうだね、はい、それもそうだね、
そうなんですね、うん、
はい、なるほど、なるほど、
なるほど、
はい、まあ、その申し訳ございません、
とんでもございません、はい、またそれの、今後、
まあね、そういう牛乳なんか昨日ねテーマいただいて、やっぱり普段からそういうユニバーサルデザインって見ても気づかないというか、知るためにやっぱりちょっと調べたりとかしないといけないんで、昨日テーマをいただいて、まあ、今日までラジオの間にちょっとネットなんかにチェックしてて、
ありがとうございます
、まあ、いろいろ知らん、ユニバーサルデザインとかあったんですよ、ラップの横のところになんか出っ張りで W のマークがあって、まあ、アルミホイルと、ラップのやつを見分けるとかっていうのがあった、
そんなのあるんだ、
そういうのもあるらしいんですよ、ネットで見たら、調べたらそういうのもある、ただその会社によって違うんかもしれんので、何とも言えないんですけど、で調べてて、ネットで調べてたら、まあ、カラーユニバーサルデザインっていうのも引っかかって、色ですね、だから、身近なところで言うと、だからテレビのリモコン の地デジのやつで、あんま普段使うかっていうと使わないかもしれないんですけど、データ放送のやつとかで使う青とか、赤とか、
ボタン、
黄色緑のボタンで、まあ普通の人から言ったらもう別に見たら
分かるね、
色のボタンですもんね、
その上のところやっぱり青とか、なんか赤とか色の、
あれ名前が書いて
あるのは、あれはだからそのカラーユニバーサルデザインってことで、色盲の方でが見てもそのだから見えない色があったりすると、赤とか書いてないとわからない。
ああ、
なるほどね。
色もだからその、まあ、ネットで調べたんで分かりやすい例とかっていうと、パプリカで赤とか緑とか並んでる写真があって、それを色盲の人が見るとっていうので、その別の写真でやると本当に赤と黄色見分けつかないんですよ、本当に。だからもう書いてないとダメなん
です。字で書いてないとダメなんですね。
色では本当に見分けつかない、黄色かもしれない、赤もう本当にちょっと違いはあるんやけど、赤緑黄色とかっていう見分けはちょっと難しくなります。そういうのもあって、だから
何気なく見てたリモコンボタン一つにとってもね、そういう工夫があったり、
それ調べてみないと気づかない、
気がつかない、
ね、気がついてない部分っていうのはたくさんあるかもしれないです
ね、もっとね、
気がつかないだけに難しいと、やと思うんです、
奥深い、
だから当たり前だと思ってることはみんな当たり前じゃない、
当たり前になってて、しかももう一般にも気づかぬうちに広まってるから、いろいろなところいろいろなように広まってるから難しい、
いろんなところにあるかも分からへんね、
分からへんね、
もっと気づかないところ
ね、ネットでも書かれてないようなのももしかしたらもうあるのかもしれない、
知れないね、やっぱそういうところ私たち、ちょっと普段ね気をつけて見つけていき 行ってここでご紹介できたらと、うん、そう思いますね。はい、はい、
そうですね、あの、うん、先ほどの牛乳もそうですし、今さっき言われたのもそうですけど、ね、いろんなことで統一していくいうのはね、すごく重要やなと思います、ね、
うん、だからやっぱそういうね、統一されてないっていうことで不便ってたくさんあると思うんですよね。
そうなんです、うん、だからあのちょうど普段着さんの今言われたことも、うん、あれはあの各メーカーで、ね、うんうん、ほぼ統一されてるんですよね。
あ、うん、されてるよね、うん、
かもしれない、
わからない、
うん、からないけども、
これはもう昨日調べてから、うん、ネットに帰ってからネットで調べたんで、うん、もうそれから見てないんで ね、 ね、
あのご自分のお宅のリモコンちょっと見ていただけたら嬉しいですよね。はい、そういう統一って点ではどう、
そうですよね、うん、私母がね、うん、一応介護をしないといけない状態になってるん で、 で外出した時にね、お弁当行くといつも困っちゃうんですよね、うん、どこのボタンを押したらいいかわからないって、いろんなボタンを押してねお湯が出てきたこともあるからね、うん、そんなこともあるし、多分ね、そういうことから見るとね、あれって困ってると思うんですよね、高齢者の方が外出してる、うんうん、いろんなメーカーによってね、うん、メーカーによってね、デザイン重視なのでボタンの位置が変わってたりとか、うんうん、いろんな押すところもデザイン性、あれちょっと統一してもらった方がね、いいんじゃないかって思うんですけどね、
うん、もう確かにどこ焦ったこと私もあるものないです。
いや、あるあるよ、どのボタンを押したら、こう前後の動画にな
る素朴に流れないよっていう思いを、したことが
あります。
流すボタン、推薦ボタンはどこって、
どこって押してみたらガラガラっとして、
ぱっと見分からへんのね。
そうです、分からないのあるよね、最近本当に複雑になっていて、おトイレもすごくこうなんか洒落てきたので、
うんうん、まあ、できるだけね、多分見えるかって言うんやけども、うんうん、そのボタンにこうデザインがしてあって、これはどういうものに使う、うん、機能があるんですよっていうのは目で見て分かるようにはしてあるんだけれども、うん、なかなかね、とっさの時にというか、
そう、同じじゃないので、
言い訳がつかない。
昔ながらのレバーなら分かるんだけど、うん、ボタンだったりね、うん、
そうね、そうですよ、うんうん、
その場所がね、いろいろ高いのとか低いのとかね、いろいろあるからね、うん
う
ん、
ちょうどね、はい、バリアフリー、
はい、はい、
なんでしょうね、古い、先ほど言ったそのレバー、
うんうん、
レバーのところに新しいその便座をつけて、
うん、
で右の方になんかこのボタンの何いうかな、
うんうん、つけて操作パネルみたいなやつね、
そうそうそう、つけて、うん、いろいろ人からどれがどれやねんとういうふうにどんどんなっていってるよ ね、 ね、
だから本当に一人で出かけた高齢者のおトイレは普通一人で入るもんね、
そうなんですね、
そこで統一っていうのは、うん、統一スタイルっていうのは、はい、本当に大切なことじゃないかなっていうふうに、うんう
ん、重要ですよ ね、
ね、
重要ですけどね、難しいですよね、
うんうん、
個人個人で使いやすさとか違ってきますしね、
本当本当、うん、それは確かに、
もメーカーとかの問題とか、うん、いろいろそういうのもあるんで
しょうけど、メーカーさんなんかはどうなんでしょうかね、うん、特許の関係とか、
もうあるでしょう、
商標とか、まあ、そういうのはね、うん、法律に関わるような、
うん、
ことも関係してくるのかもしれへん、うん、けども、うん、やっぱりそういうことって、統一したデザイン、
そう、ね、
統一した機能というのを、
う
ん、
そうそう、
があればいいなというの、
ね、誰でも、ね、使いやすくね、うん、外出しやすくね、
うん、まさしくね、
うん、でもってなってくると、じゃあユニバーサルってことはやっぱ世界的なことなの、うんうん、日本人として使いやすいのがユニバーサルなのかっていう問題
もあるし、まあね、
どこに落としどころをつけるかって誰もがよりってなってくると、絶対使いにくいけど、まあまあ使いやすいかなぐらいのところで落ちてしまうところもあるし、
うんうん、
その範囲っていうのもね、日本国内とか世界とか、うん、地域とか、
うん、まあ、生活習慣とかいろんな問題もいっぱいいっぱい絡んでくるので、まあ、ここでね結論が出るような代物ではないんですけども、まあ、こういうことをもうそれぞれね、うん、一人一人がやっぱり考えないといけないんじゃ、
う
ん、そうそうそう、
そういうことやね、
そういうこと
ね、これからね うん、まあ、こういうテーマを、やってる取り上げてるわけなの で我々もね、うん、それぞれのお家で、うん、家の中でこれはユニバーサルデザインなんだろうかっていうようなことをね、なんか考えながら、
うんうんうん、
ちょっと見てみたいね。
そうですね、うん、そういう、ね、
話ししたな
本当
そうやっていってユニバーサルデザインが固まっていく
んか。本当すごい、
うん、ただ単になんていうんかな、便利グッズやとか、
うんうんうん、
というものがそういうふうに、
進化していく可能性あるよね。
そうそうそう、
うんうん、
そうそう、
ごめん、ええー、とこ取っちゃいましたなんかね
まあまあまだまだ話はつきそうにありませんが、はいはい、まあこのまたねこの話題取り上げて、うん、ワイガヤやりたいと思います、
はい、
それではここでちょっと一旦お茶にいたしたいと思います。休憩の後パート2をお伝えいたします。